皆さんこんばんは、沖縄のミープルくんやいびん。はい、今回はですね、私の一人語りラジオとして、収録をやっていきたいなと思っております。はい、今は夜中の2時に一人で撮っております。カチャラジっていうですね、ハックンと一緒に、ラジオもやっているんですが、今回はちょっと思いつきというか、最近思っていることだったりっていうのをちょっと一人語りでですね喋っていきたいなと思っております。はい、昨日ですね、中藤さんというガヤラジの、方のちょっと作業ライブの方に、僕もお邪魔させていただきまして、ちょっとお酒をですねたしなみながら、お話ししてたんですけれども、やっぱりお酒を飲みながら自分の配信で、お酒飲みながらやるのはいいかなと思うんですけど、人様の、配信でですねちょっと、お酒を飲みながらやるのはやっぱり良くないなと、反省を、しました。今日もですね、はい、朝は結構かなりグロッキーな状態で、お仕事はちゃんと行けたんですけれどね、はい、やっぱ配信でその難しいですね。やっぱ基本的にその自分の声ってあんまり好きじゃないっていうのは、まあ、みんななんかねあるんですけれども、僕もそのなんて言うんですかね、誘い笑いというか声がうるさくてですね、なんか難しいですね。気をつけてはいるんですけども、笑い声がちょっとうるさくてですね、僕ちょっと良くないなと思ったり、あとは皆さんどうやって喋ってるのかなってめっちゃ思うんですけど、僕の、周りの音がですね、今座りながらいつもベッドに座って、録音してるんですけれども、すごく音を拾っちゃうんですよね。雑音がすごく入ってしまうので、みんなどうやってんのかなっていうのはすごく気になっているところですね。みんなちゃんと綺麗に音声入ってるんですけど、僕はもう本当にガチャガチャしたり、氷を入れたり電気をつけたり電子レンジを触ったり、トイレのね流水音が流れたり等々もういろいろと、やらかしまくりながら、ちょっと、聞き直してですね反省しております本当に皆さん優しいですね。あんな酔っ払いのベロンベロン相手にもちゃんとお話ししていただいてですね、はい、ありがたいなと思いながらも良くないなと思ったのでいきなり反省とお詫びからですね入らせていただいたんですけれども、はい、ボードゲームの、ポッドキャストっていうところで、ボードゲームのお話をしようかなと、思うんですが、最近ですねボードゲームアリーナという、ウェブ上で、たくさんのボードゲームが遊べるっていうサイトがありまして、で僕もそこで、よく遊んでるんですけれども、最近ですねターンベースっていう、ゲームの 進め方が2種類ありまして、一つはリアルタイムでみんなで、同じ時間帯に、遊ぶっていうリアルタイムっていう方法と、もう一個ターンベースっていう遊び方がありまして、でこのターンベースっていうのが、自分の番になったら、それをプレイして、そしたらまた次の人の番に変わっていくんですけれども、その全員が同時にやるわけじゃなくて、そのサイト内で、自分の番が回ってきたら、それを入力するっていう、遊び方がありまして、リアルタイムだとどうしても時間を合わせたりとか、その時間帯に、プレイしなきゃいけないっていうのがあるんですけど、ターンベースだったら自分が空いてるタイミングで自分の手番が回ってきたら、それをプレイするっていう遊び方ができまして、でその遊ぶゲームもですね、タクって言うんですけど、テーブルを囲むっていうんで、タクを立てるっていうんですけど、いくつもですね、ゲームをいろんなゲームを同時進行で遊べたりするので、すごく便利な、仕組みがあるんですけど、僕はそれをずっとよく分かんなくて触ってなかったんですね。友達と本当に月に1回遊ぶかなぐらいの、頻度で遊んでたんですけど、ターンベースをですね教えてもらったら、もうこれはすごくいいなと、思いまして、空いてる時間で遊べるので、もう無限に遊べちゃうじゃないかと思って、僕は今、ターンベースで遊ぶのにめちゃめちゃ今ハマっててですね、ボードゲーム欲がさらに上がっているなっていうところで、ございます。やっぱターンベース遊び方がよく分かんないからっていうので、やっぱ敬遠、僕が敬遠してたので、やっぱ他の方も敬遠してる人多いんじゃないかなと思うんですけど、これはかなり便利で、やることは普通にゲームを遊ぶのと変わらないので、はい、まだやったことないよっていう人はですね、ぜひターンベースやった方が、そうですね、本当に2倍3倍楽しめるのかなと思いますね。はい、そして僕がまた、そのボードゲームアリーナで最近遊び始めたゲームで、キングダムビルダーっていう、金ビルって呼ばれるゲームですねを、教えてもらったんですけれども、最近ですね、そのボードゲームアリーナで遊ぶ、グループ、グループラインみたいな感じの、ものに参加させていただきまして、僕は沖縄なので本当にリア友としか遊んでなかったんですけど、そういうグループに入れてもらってですね、でその中で、すごくボードゲームで、トップランカーで遊ばれている方がいらっしゃって、たまたまお休みが同じ時間帯で空いてて、ゲームの遊び方っていうのを教えてもらったんですけど、そこで思ったのが、やっぱりボードゲームが強い人って仕事もできるんだろうなっていうのをめちゃめちゃ感じましたね。仕事の進め方って、まずボードゲームってその、勝敗が決まっているわけで、じゃあ何点ぐらいまで取れれば、勝てるなっていう大体の予測というか、目標みたいなのがあるわけですね。で、それをそこに向かうためにどういうプロセスでやっていけばいいのかであったり、一つ一つのこの行動というか、そのターンごとで自分の手番でやる行動一個一個をですね、すごくその先々まで考えて、やってるんだなっていうのを、 ゲームを教えてもらいながら感じまして、それがすごいなってめちゃめちゃ思いましたね。ここを置くのってこういう影響があるよねだったりとか、ここに置いた方が今後の進め方としていいよねだったり、そういうところをすごく教えてもらったりしてたら、やっぱいろんなところを見てたりするし、最終的なその目標というか、これをやったら何点だよっていう目標が、このキングダムビルダーでいうと、3つぐらいあって、で、その目標で大体何点取れるのかっていうところを計算して、やっていくっていうところがすごくですね、なんて言うんだろうな、いろんなこと考えてやってるんだなっていうのをとても感じてですね、仕事もできるんだろうなっていうのを思いましたね。なんというか、ゲーム、人生をこのゲームに例えると、なんていうんですかね、仮に人生でをゲームに例えた場合に、勝利条件というか、ゲームの終了が決まってるわけですね。でその時の、最終の得点計算どうやるかっていうと、目標ですよね。人生でやりたいことを例えば目標カードにした場合、どれだけその自分が持ってるやりたいこと、人生の中でやりたいことをっていうのを、例えばその目標勝利点だとした場合に、これができてたよし、これができてたよしみたいな、それをどれだけ達成できたかが、また仮に勝利条件だってした場合に、1年がそうですね、1ラウンドで、1ヶ月30日で、30手番あると考えた場合に、その1日で、1手番なわけですよね。でそれをそこで、その最終的な勝利条件というか、自分の目標カード、ゲームの目標に対してどういうアクションを打っていくかっていうところを、考えたらですね、本当にまずその僕自身が、ゲームの勝利条件の目標が決まってないだったりとかあとはですね、1ヶ月の1手番を、どうやって過ごしてるかっていうと、いろんなアクションができるわけですよね、人生でいうとそのためにはやっぱりコストが必要だったりとか、あとは条件っていうんですかね、目標達成のための条件というか、その交渉が必要だったりとか、いろんな要素が、人生においてはあるわけで、ゲームのジャンルでいうと何になるんですかね、人生っていうのは、ワーカープレイスメントなのか、でも僕自身が、ワーカーになってるので、ワーカープレイスメントではないですかね、拡大再生産とかなのかな、お金を稼いでいくっていう何ジャンルになるんですかね、ぜひ教えてもらえればと思うんですけど、この人生をゲームに例えるのってちょっと面白いな、よくそのロールプレイングゲームって例えられることはあるかなと思うんですけど、ボードゲームにも例えれるなと思って、やっぱそういう部分でもその生き方というか、その、やっぱゲーム強い人ってそういうのも考えるの上手なんだろうなと思いながらですね人生について考えてみましたね。面白いですよね、人生を ジェームで例えるっていうのはちょっと面白いなと思いました。僕はですね、人生はだいたい70歳までかなと思ってまして、70歳以降はボーナスステージといいますか、まあ、あったらいいなっていうぐらいの感じで考えてまして、まあ、人生が70年とした場合に、今日の日付で、僕が今35なので、35年後の今日で日付を計算すると、残ってるのがですね、あと 12,784 日、あるわけですね。はい、420ヶ月あるわけですね。1年を1ラウンドとした場合に、よくわかんないですね、1年が12ラウンドだったら、その間で30手番ありますよっていうところで言うと、僕はあと420ラウンド、残ってるみたいですね。420ヶ月後には僕は70歳になるということで、なのでそれを、あとどう過ごしていくのか、12,784日をですね、どうやって過ごしていくのかっていうところを、目標がないと勝利条件も決められないので、やっぱそこを考えていかなきゃいけないなっていうのを、今更ながらに考えてますね。じゃあその1日をどう過ごすかだったりですね、だいたい僕は、フルタイムで働いているので、1日仕事をして、帰ってきてご飯を食べてとかっていうところをやってくだけの、ゲームの進め方になってしまうのか、何かアクションというかですね、はい、そういうのをやっぱり決めて、そこに向かって、アクションを打っていくっていうのがやっぱ、ゲームの進め方としてはあるのかなと思うので、なんとなくこのプレイしてるなっていう感じはありますよね。かなり自由度が高くて、で、まあ、あと35年あるのでかなり重ゲーですよね。はい、かなり重量級のゲームなんですが、どう攻略していくかですね。で、まあ、この、世界ランカーでゲームプレイされてた方のお話を聞いてて思ったんですけど、やっぱりそのゲームが強い人に、教えてもらえると、まあ、ゲーム強くなるっていうんだったら、人生の、勝ち方というか自分のその勝利条件があった時に、やったらやっぱり、人生でうまくいっている人に話を聞くのがいいんだろうなっていうのも、その時に感じましたね。はい、かなり僕的には面白いなと思いましたね。はい、なんか本当に生活していく、まあ、皆さんそのもちろんお仕事をされていて、その間の時間を使って、そのゲームを遊んだりってやってると思うんですけど、僕も含めですね、本当にただ生活をしてたら1ヶ月が終わっちゃうっていうところで、あったので、やっぱ目標カードをですね、自分で作っていって、それに対してのちょっとアクションを打っていかなきゃ、最後のですね、得点計算の時に僕は勝てないんじゃないかなまあ勝ち負けっていうと、まあ、僕自身のソロゲーになるんですかね、このゲームは。はい、しっかり勝ちたいなと、思いますので、そういう視点で考えると、 面白いなって思いましたね。はい、あとはそうですね、僕がそのちょこちょこと、出てくるお話って、まあ、あんまり隠してるとかでもないので言うこうかなと思うんですけど、僕結婚をしてまして、子供が、3人います。上2人はですね、連れ子、妻の連れ子で、3人目の子供が、まあ、僕と妻の、子になるんですけれども、小学生、上2人は小学生で、まあ、一番下の子が今年長さん、次小学生に上がるっていう年齢ですね。です。で、まあいろいろありましてですね、今はちょっと別で、住んでいるんですが、まあ、仲が悪いとかではないので、全然時々会って遊んだりはしているので、そうですね、仲が悪いわけではないですね。で、まあ、ボードゲームも僕はいっぱい持ってるので、やっぱ子供と遊びたいゲームとかっていうのも、いろいろ集めてはいるんですけれども、なかなかまだ一番下の子がそのゲームっていうものをまだそのルールを理解するっていうところが、僕のあれですかね、説明というか導き方があんまり良くないのかな。最近はですね、トランプで遊ぶっていうのができてて本当にびっくりしたんですけれども、意外と小さい子でも本当にゲーム理解して遊べてるっていうのをびっくりしましてですね、以前にモンツァっていう、車の、レースゲームだったり、あとはパカパカお馬っていうお馬さんを牧場、馬小屋に返してあげましょうっていうゲームだったりとかですね、ハバっていう、まあ、子供と一緒に遊べるような、ゲームを出してるゲーム会社さんのゲームを、買ったりですね、あとはクラッシュアイスゲームっていう、まあ、アクション系のゲームですねを買ったり、しているので、そろそろようやく子供とゲームができるのかなっていうところで、今はすごく楽しみにしてますね。はい、まあ、最近あった話題だったり、まあ、考えていることで言うと、そんな感じですかね。ちょっと最近はゲームが、特にボードゲームアリーナで新たなボードゲームの世界を、開いてしまったんですね。ボードゲームのことも、ボードゲーム三昧をしながらもですね、はい、いろんなことをやっていきたいなとは思っています。あとはそうですね、カチャラジのところで言うと、本当にですね、いろんな方に聞いていただいてて、本当にびっくりするんですけど僕とハックン、ハックンはもともとその配信というか、スタンド FM の方で配信をしてたので、もともとやってたんですけど、僕は本当にずっと、まあ、X だったりとか、まあ、こういうラジオだったりっていうので何かを発信するっていうことをやってきてなかったので、今とてもそのカチャラジ聞きましたよとか言っていただいたりとかですね、沖縄のミープル君お名前知ってますよって言われるのがですね、本当に多くてとても驚いてますし、やっぱりなんか嬉しいですね、そういうつながりというか、知ってもらえてるんだなっていうところは、とても感じて嬉しいですね。こういったこのつながりが作れるっていうのは、はい、楽しく、ボードゲームライフを満喫させていただいております。 はい、まだまだ、新しいことがいっぱいあってですね、楽しいなっていうところですね。あとは最近あったそのシーモンというゲームメーカーが70% オフっていうアウトレットセールをやってまして、僕が前に遊んだことあるゲームだったりとか、あとはかなり安くなってて1000円以下で買えるようなゲームもあったりして、いやーあれはすごかったですね。気づいたらカートにどんどんゲームを入れてて、もちろん面白いゲームで、これ欲しいなってなっちゃったんですけど、そこにちょっと避けるその予算がなかったものですから、しっかりそこは自分をセーブしてですね、はい、買わずに様子を見てたんですけれども、すごかったですね。 70% オフっていうのはやっぱ面白いゲームがたくさんあって、それが本当に1万円台のものが3000円で売ってたりとかしていたので、かなり衝撃的な、セールをやってたなと。本当にそういうゲームってなかなか、売り切れてしまうと、人気のゲームは再販されたりするんですけれども、なかなかやっぱり再販っていうのもコストがかかる部分で、再販されないっていうゲームも多くあるので、そういうチャンスの時にやっぱ買えるだけの、資金力っていうのを欲しいなっていうのはやっぱり思いますね。本当にチャンスの時というか、買いたい時に、買えるっていうのはすごく幸せなことだなっていうのを思いますね。買いたいゲームがたくさんあるんですが、なかなかそこに避ける資金が難しいので、そうですね、それこそナショナルエコノミーみたいですね。どうやったらそのお金を増やしていけるのかみたいな その仕組みといいますか、そのプロセスみたいなのっていうのはやっぱ実際の、人生においてもあるのかなと思うので、そういう部分のコツも聞いてみたいですよね。さあ、では30分経ったのでこの辺りで、締めたいかなと思います。カチャラジについては次回は収録を予定しております。僕とかハックンの近況だったりとか、あとはテーマもですね、いただいているので、その内容についてお話をしていきたいなと思いますので、ぜひまた、聞いていただければなと思います。今回は、沖縄のミープルくんの一人語り会でございました。ではまたぜひ、次回も聞いていただきたいと思います。おやすみなさい。また明日。